映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。さて遠藤さん、はい、いよいよアカデミー賞の季節、まあ、アメリカ映画界で最高の栄誉とされるこの賞のノミネート作品、ロサンゼルス近郊の一連の山火事ですね、こちらの影響を受けて発表が2度延期されたんですが、先週ようやく発表されました、
はい、
なんと日本から3つの作品がノミネートされたんです。
おお、3作品も、
はい、
どんな作品がノミネートされたんですか。
まずはジャーナリストの伊藤詩織さんが監督を務めたブラックボックスダイアリーです、
うん、
性的暴行をめぐる自らの体験とその後の裁判を通じて日本の司法制度の在り方を問うこの作品、長編ドキュメンタリー賞の候補になりました、
うん、
また短編ドキュメンタリー賞の候補に山崎エマ監督が日本の小学校を舞台に制作したドキュメンタリー映画インストゥルメンツ・オブ・ア・ビーティング・ハートが選ばれた、
うん、
山崎監督はブラックボックスダイアリーズでもですねプロデュースや編集を担当しているんですが、
はい、
編集の手腕も高く評価されているんですね、
うん、
そして短編アニメーション賞の候補に西尾大輔さんが監督したフル CG の作品アメ玉が選ばれています、うん、西尾さんドラゴンボールシリーズの監督として知られていまして、まあ、どの作品も受賞が楽しみですよね、
うん、注目の作品賞はいかがですか。
こちら日本でも大ヒットしたミュージカルを映画化したウィキッド2人の魔女ですとかデューン砂の惑星の2作目などがノミネートされているんですが、
うん、
私の注目はアノーラなんです。
アノーラ、どんな作品なんでしょうか。
こちらですね、ニューヨークのストリップダンサーアニーことアノーラがロシア人の御曹司と出会って1万5000ドルで契約彼女になる、
うん、
で贅沢三昧の末ラスベガスで衝動的に結婚してしまうんです。ここまでならプリティウーマンのようなシンデレラストーリーなんですが、御曹司の両親が大反対、
うん、
で屈強な男たちを送り込んでくるんですね。しかも御曹司が逃げ出してアノーラはなぜか男たちと御曹司を探すロードムービーになっちゃうんですよね、まあ、本当に驚きの展開なんですが、トンチンカンな珍道寺、これは本当に腹を抱えて大笑いしてしまいます、
うん、
フロリダプロジェクト、真夏の魔法などで貧しいアメリカの声なき声をユーモアを込めて救い上げてきたショーン・ベーカー監督の手腕が光る作品で、カンヌ映画祭で最高賞のパルムドールを受けているんですね。アノーラを演じたマイキー・マディソンは主演女優賞にもノミネートされている。私はですね、40年以上前の映画グロリアで同じくアカデミー主演女優賞にノミネートされたジーナ・ローランズを見た時のように最高にかっこいい女性像に大満足しました、
うんうん、
題材が題材だけに18歳未満は見られないんですが、うん、授賞式の3月2日が楽しみですよね。
なるほど、なんだかアカデミー賞特集みたいになっていますが、
いやいや、まあ、これまだね本当に触りだけですよ、はい、
まあ、今日ご紹介する映画はまた違うんですよね。
そうですね、アカデミー賞は今後いろいろと特集したいと考えていますが、今回はですね高校のクラスの序列をめぐる学園ミステリー遺書公開と、それからナチスドイツの占領下に置かれたオランダの首都アムステルダムの恐怖の記憶を描いた4時間11分に及ぶ大作ドキュメンタリー占領都市をご紹介します。
まずは遺書公開、学園ミステリーとは思えない強烈なタイトルですが、どんなストーリーか想像がつきません。
そうですね、ちょっと私も違う映画をねちょっと想像したんですけれども、うん、こちらの作品はですね1学期の春に2年 D 組の全員に SNS で序列が送られてくることがスタートになるんですね、うん、でそこには生徒24人と担任合わせて25人の明確な順位が示されていたんです、
うん、
たちの悪いいたずらだとしたら誰が何のために決めたものなのか、犯人がわからないまま時が過ぎ、ある日誰もが羨む序列1位の女子生徒が学内で自殺してしまうんです、
はい、
その葬儀の次の日、 クラス全員に宛てた女子生徒からの遺書が見つかったんですね、
うん、
で1位の彼女はそもそもなぜ自殺したのか、遺書は本物か、真相に迫るべく25人全員が自分宛ての遺書をクラスメートの前で公開することになる、そんなストーリーなんです。
うん、だから遺書公開なんですね。
そうなんです、あの遺書を公開するたびに明かされる真実、そして炙り出されていくクラスメートたちのどす黒い本性、
うん、
大ヒットした東京リベンジャーズシリーズの花房勉監督は序列が生徒たちを狂わせ学級崩壊に至るまでのカウントダウンを巧みに描いていきます。脚本はバラエティ、ドラマ、映画で活躍する鈴木おさむさん、
うん、
まあ、逆にね、私の方からちょっと遠藤さんに聞きたいことはあるんですけど、
はい、
以前からですね、スクールカーストと呼ばれる学校の中での階層といいますか、あの序列ですね、これ問題になっていますよね、
うん、
まあ、映画ではこれが自殺にまで結びつく問題として描かれているんですが、遠藤さんたちのようなこう若い世代にとってはどのくらい切実な問題なんですか？
そうですね、やっぱり階層があることでどうしても発言力のある人たちがクラスの空気を作ってしまいますよね。そうなると我慢する人も出てきて、それがトラブルの原因になったり、かなり学生生活を左右する問題ではあるなと思ってます。
大きな問題ですね、やっぱりね。
その問題を表現する上で演じる側のリアリティも必要だと思うんですが、
そうですね、う
ん、生徒たちも魅力的な役者さんが揃ってますよね。
そうなんです、あの序列19位の主人公を演じるのはダンス&ボーカルグループザ・ランページ・フロム・エグザイル・ドライブのボーカル吉野北斗さんですね、うん、で宮瀬隆美さんですとか高石あかりさんが共演しています、
うん、
あの高石さん初めて主演した映画ベイビーワルキューレシリーズで注目されまして、
はい、
今年度後期に放送予定の NHK 連続テレビ小説バケバケのヒロインに選ばれているんですね、うん、高石さんが演じるのは序列3位で自殺した序列1位の女子生徒とテニス部でダブルスを組む一番の親友なんですが、人当たりのいい表向きの顔とそして誰にも見せない素顔、これを巧みに演じ分けていまして迫真の演技見せてるんです。学校や会社などコミュニティでぼんやりと設定されている序列、こちらは誰がどんな権限で何を基準に決めたものなのか、そんな誰もが疑問に思っていた歪んだ常識、こちらに一石を投じるスクールカーストサスペンス、ぜひ劇場でご覧ください。
はい、続いての作品は占領都市ですね。
はい、監督はスティーブ・マックイーン、
うん、
こう聞くとオールドファンはアメリカの俳優を思い出すんじゃないでしょうか。この前ですね、ちらっとご紹介した大脱走をはじめ、はい、ゲッタウェイ、パピオンなど数々のアクションの名作で1970年代を中心に世界を熱狂させた、でアスベストが原因とされるがんのため50歳で亡くなった俳優なんですね。でも今回の監督はイギリスの映画監督スティーブ・マックイーンなんですね。19世紀のアメリカを舞台に誘拐され奴隷として売られた黒人を描いたそれでも夜は明けるでは10年前黒人監督として初めてアカデミー作品賞を受賞していますし、うん、新作を発表するたびにさまざまな映画賞に名を連ねる、そんな注目の監督なんです。
うん、そのスティーブ・マックイーン監督の新作がなんと4時間11分の大作ドキュメンタリー、
はい、
オランダが舞台ということですね。
はい、あのアムステルダムというのはですね、ヨーロッパ屈指の大都市でして運河が流れる水の都としても知られる、もう本当にね風光明媚な町なんです、
うん、
でもこの都市には第二次世界大戦中の1940年5月から5年間ナチスドイツの占領下に置かれた恐怖の記憶というのがあるんですね、
うん、
この間人々は人権や言論の自由を奪われユダヤ人を中心に多くの犠牲者が出ました。皆さんが知っているアンネ・フランクのようにですね、うんうん、強制収容所へ移送された人10万7千人に上るんですね、うんうん、でそのうちの実に10万2千人が虐殺されたとされているんです、うん、マックイーン監督は二度とこうした歴史を繰り返さないために映画化を構想したということなんです、
うん、 それにしてもなぜ監督は4時間を超える作品にしたんでしょうかね。
そうですね、これ普通の映画の2倍ですから、劇場では他の作品の半分の回数しか上映できないわけですよね。ただこの長さによってこれほど大きな問題だということを観客に実感させることができるんだと思います。実際私もですね、日本のがん医療を問うとか医療再建といった NHK スペシャルを作った時は、はい、長さにこだわりました。討論を含んだ番組だからという構成もあるんですけれども、新聞のテレビ欄を大きく占めることで NHK がいかにこの問題を重要だと考えているか視聴者の方々に実感していただく、そんな、ね、狙いもあったんです。
そういった効果もあるんですね。
はい、でマックイーン監督が目指したのは単なる知識や情報としてではなく、場所をして語らしめ当時の記憶を鮮烈によみがえらせるような映画ということなんですね。だから資料映像ですとかインタビューによる回想はあえて使わない、130箇所にも及ぶ現場を正確に捉えたんですね。子どもたちの声が響く賑やかな公園、美しいレンガ造りの家、そうした美しい風景も忌まわしい虐殺の記憶を持っている、計り知れぬ恐怖の日々を体感させる、そんな効果があるんですね。これはおよそ80年前の過去と現在との距離を取り払う挑戦だと思うんです。
過去と現在の距離ですか。
はい、アムステルダムを第二の故郷として暮らすマックイーン監督、2005年にはすでにこの映画の構想を持っていたそうなんですね。で作品は新型コロナウイルスのパンデミックの影響でアムステルダムがゴーストタウンのようになる風景をリアルタイムで捉えている、この特殊な状況が過去の亡霊を掘り起こすための強烈な舞台になっているんです。マックイーン監督はまるで私たちがこの映画を撮っている間に一つの時代が駆け巡ったかのようでした。新型コロナウイルス、トランプ大統領、そして気候問題への抗議運動、編集をはじめ映像を見返すにつれ、この映画が時代のドキュメントであり、その奇妙さと危うさを捉えていることは明らかでした。そして占領時代の物語もよりタイムリーなものになったと感じました、というふうに話しています。真っ暗な劇場でじっくりと見る価値のある映画だと思います。インターミッションを1回挟んで上映されるということですので、肩の力を抜いて劇場にお運びください。
はい、今日ご紹介した衣装公開と占領都市、岩本さん太鼓判を押せますか。
もちろん太鼓判です。
衣装公開はポレポレシネマズいわき小名浜で、占領都市はマチポレいわきをはじめ全国で公開されています。詳しくは劇場のホームページでご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。